一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。
こんにちは、浅野ますみです。
こんにちは、のばためひとみです。
はい、うん、DVD 第1巻がリリースする6月22日まであと2週間。はい、こうやってずっとカウントダウンしていきますから、
ね、でも1週間ごとしかカウントダウンできないけどね。
ざっくりしたカウントダウンだ ね
はい、なんですけれども、うん、ですね、そうそう、うん、DVD の特典にね、いろいろな、なんかエッチなものとかがつくんですけど、
はいはい、
詳しい話はね、もっと直前になったら、
そうだね、
しようかなと、
うん、
はい、思っております。なんかね、
うん、
オンエアには載せられない面白い話がいっぱい聞いた、さっき。
そうだね、いっぱい聞いたね。喋れないから。
喋、
う
ん、れないんだよ。
残念。
ね。でも、なんかね、言いたいね。
言いたいけどダメだよ。
ダメだね。あとですね、私たちのラジオは、
うん、
出張版としてこの DVD につくんですけど、
そうそう、もう出張しすぎてどこに行ってんのか分かんないよ。
そうなの、
自分たちで。
この間の出張あれどこだ
っけ、どこの出張ですかみたいなね。
でも罰ゲームとかをしたよね。
はい、
ラジオの中で、
はいはいはい、
千原みのりちゃんを交えて、
はい、
はい、ものすごいことに悶絶するみのりちゃんが聞けるかも、
う
ん、
そうだね、聞けるかもだね。
はい、なのでぜひぜひお楽しみにです。
みのりちゃんはね、本当爽やかさんだよね。
うん、
怪我しちゃ、怪我しちゃいけないオーラがすごいできた
ね。なのに怪我しちゃったね。
怒られるわよ。
正式に抗議されるから、
うん、
あとなんかさ、
うん、
ちょっと個人的に私最近気になることがあるんだけどさ、なんかね、さっきスタッフがね、うん、台湾に行ってたんで台湾土産ですって言って、うん、なんか台湾の
あ、もらった
んですけど、ナバ、うん、ちゃんはさ、中華料理屋さんに行ったじゃん、
うん、
中華街の、
うん、
でさ、スタッフ、この番組の球を振ってるスタッフは、うん、台湾に行ったじゃない。なんかさ、私の周りの人が結構さ、こうなんかこうじわじわとさ行ってるんですよ、中国だの台湾だのに。
私は中華街だけどね。
中国みたいなもんじゃん。
じゃあ末にも中華街ぐらい行けばいいじゃない、近いんだから。
なんで私は小籠包止まりなんだよ。ね、
あー
ね、なんか行きたいね、
近代本のね。
そう、美味しかったけど、
私もこれ食べ行った、もう一回美味しかった。
あ、ほんと。
そしたらさ、
うん、
さあれ新宿だったじゃない、
うん、
二子玉川にもさ、高島屋あるじゃない、
うん、
高島屋の中にはディンダイホンがあるらしくって。
ほんと、
二子玉川行ったら、
うん、
高島屋遊び行ったのさ、そしたらディンダイホンがあったもん、また
マジで。
だからそしたらちょっとほら遠出になるじゃん、二子玉川まで行けば。
そうだ、それぐらいだったらさ、先生誘ったら来てくれないかな。
来てくれるかもよ。だからどうだろうね、わかんない。
美味しいよって言って。もし忙しかったらさ、先生はさ、ディンダイホンの中で漫画を描いてて、私があーって食べさせてあげるよ。
バカじゃないな、熱いちゅう
ね。
まあ、先生を交えて、
うん、
中華街に行くとかね。
あ、それいいじゃん。
それいいんじゃない。
多分さ、その中華街に行った経験が先生の中で消化されて一気当選に反映されるよ
ね。え、
芸術家というのはそういうものです。
いいじゃん
ね。ということでね、
ええ、もういまだにね、前回ちゃんとメッセージをもらったのに、いまだにラブコールを送り続ける私たちだからね。
しかもなんか1人から2人になったよね。はい、ということでね、それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投資たちに直、
ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
あんたなんか伊達氏が怖いだけじゃないの。
なんだと。全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン、裏切りの翼、好評発売中。
俺は貴様を許さねえ。メディアファミリ
ー。オタクが嫌いな荻上さん、なんでみんなくじは見るんですか。
まあまあ荻上さん、千尋の業も気になったりしません。 DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか。
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディアファミリ
ー。フォトシスターが見たいときはどうしたらいいの。
半直で調べてみよった。
フォトシスターが見たいとき、チョコットシスターが見たいとき、
あ、あった。 DVD シリーズが好評発売中です。
だって一緒に見ようね、お兄ちゃん。
メディアファクトリー。
それでは番組に届いたメールを紹介、いろいろとお話をしていきましょう。
うん、
私さ、すごい紹介したいメールがあるんだけどいい？
何何？
ですね、こちら、ハンドルネーム、白米ラーメンさん、東京都の方ですね。
ほうほう。
まずみ、ちくりメールです。 何？ナバタメさんは子供の頃、おにゃんこクラブに入りたかったらしいですよ。ね、笑っちゃいますよね。っていうメールが来たよ。
入りたかったよ、悪いか。
なんで？おにゃんこクラブ？
なんか小学生の時だけど、
うん。
おにゃんこいいなと思ってたの。
へー。
すっごいおにゃんこが好きで、うん、おにゃんこクラブの便箋とか買ってたの。
おにゃんこクラブの便箋？
うん。
そんなのあるの？
あったの、その当時、文房具屋さんとかで。
へー、そうなんだ、うん。え、おにゃんこに入ってさ、具体的にどんなことしたかったの？
あの、出席番号、何番みたいなの言いたかった。
あ、そんなのあるんだ。
あれ言いましたよね。
へぇ。
会員番号だ。会員番号、
うん、
何番みたいなの言いたかったの。
へぇー、あ、そうなんだ、うん。びっくり。
でも、私は、おにゃんこクラブ入りたかったんだけど、おにゃんこクラブは14歳からしか入れなかったの、確か。
うんうんうん、
で、私が小学校4年ぐらいの時にすごい憧れて、
うん、
で、あと、5年生、5年ぐらい、なんかあともうちょっとで、要は中学に上がらないと、おにゃんこクラブの応募することすらできないから、うん、
はいはい、
早く中学生になりたいなって思ってたの、ずっと、
うんうん。
そしたらね、小学校6年ぐらいの時にね、その番組自体が終わってしまって、おにゃんこクラブが解散してしまったの。
寂しい。そうなんだ。でもさ、でもさ、ナバちゃんのお父さんとかお母さんは、おにゃんこクラブに入りたがってるナバちゃんについて、なんて言ってたの、
うん、え、私別に誰にも言ってないもん。
あ、
こっそりと思ってただけだから。
そのままこっそり、ね、思い続けてればよかったのに言っちゃったんだね、番組で。
だって面白いじゃん。
そうかでもさ、あれだね、そのおにゃんこに入りたかったナバちゃんが今こうして声優としてさ、活躍してるってなんか、数奇な運命だね。
うん。
うん。
ね。
だって歌とかも歌ってるしさ。
そうだね。
おにゃんこみたいなことを、あの、一部ではできちゃう、じゃあできちゃうじゃん、ラジオもやってるし。
そうだね。そういう意味ではね。
ああ、夢が叶ったね。
そういう、うん、そうだね。そういう意味では叶ってるね。
へ
え、
うん、そっか。はい。なんか意外でした。
うん。うん、じゃあ私ね、読むね。
はい、どうぞ。
ね、愛知県のハンドルネーム、みやさんからです。
ありがとうございます。
ます。さて、毎回楽しい DDR ですが、三国志を教えてあげるのコーナーがとても好きです。
うん、
というのも、私は三国志に登場する人物などをあまり知らず、このコーナーでへえと思うことが多々あるからです。ところで、このコーナータイトルですが、毎回ひとみさんが言ってらっしゃいますよね。最初の頃はひとみさん、セクシーボイスを素に近いラジオで使って照れてる可愛いなぁ、とか思っていたのですが、最近出来の悪い生徒を前に、またこのコーナーがはぁという感じに聞こえて仕方ありません。浅野さん、もう少しひとみさんの講義をしっかり聞いて、三国志に対して理解を深める努力をしてください。
あ、私のせいなのそれ。
それでは失礼します。
ちょっと、私でも結構三国志を教えてあげるは身になってるよ。
本当？
うん。
どこが、どこら辺が、言ってみて。
なんか白夫がさ、なんだっけ、白の人。
待って、私どこに出て
きた。職だよね、あれ、職だよね、あれ、義だっけ。
5だよ。
ゴーだよ。
待って、全くもって役立てないでしょ。
でもさ、三国志の中でさ、ゴとかは別に重要じゃないじゃん。
待って、お前がそれ言ってどうする。
どこの国かっていうより、どういう生き様だったかだよ、人は。でしょ。
でもね、それを知るためにまず三国のその、なんつうの。三国のなり方というか、あり方をね。
でもざっくりは分かってるよ。
ざっくりわかってるけど、孫作がどこの国の人かわかってないわけね。
ご
今教えたからでしょ。そう、でもね、たまにこの三国志を教えてあげるのね、ところの、
うん、
このコーナー名をね、
はい、
私じゃなくてマスミに読んでほしいとかメールが結構来るわけですよ。
いやいやいやいや、あれはやっぱり関羽がさ、関羽であるところのナバちゃんがこう照れながら言うところがいいんじゃない。
いや、でもね、たまにはマスミが言ってもいいんじゃない。今日マスミ言おうよ。
私、あ、それさ、何度もなんかその話が戻るみたいであれだけどさ、うん、そこの素材だけさ、塩崎先生に言わすってどう。先生のところに行って、三国志を教えてあげるだけさ、ゆうじこと塩崎先生に。
嫌がるんじゃねえか、普通に。
嫌がるかな。面白いと思うんだけど、ダメかな。
面白いで。
まあ、ただ単にね、塩崎先生と絡みたいだけなん
だけど。そうだね。言いたいだけだね。
はい。
今日、マスミンが言おうよ。そしたらみんなきっと、ちょっと納得して、許してくれるよ。
許してくれるかな。
うん。
わかったよ。じゃあ言うよ。
そうっていう国の人っつったからね、さっき。あれ、白だっけ。あ、白だ。
だからそこはあんまり重要じゃないんだって。ね。
じゃあ今日の三国志教えてあげるマスミンが読むので、後ほどね、楽しみに。
わかりました。
はい、待っててください。
はい。
はい。
はい。もう一つぐらい受けますかね。
うん。
じゃあどうぞ。
じゃあ私行こうかしらね。うん、どうしようかな。あ、これにしてみようかな。ね、
弱小問題さんから富山県の方です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
翡翠、リリー、こんにちは。
ああ、
こんな名前もあったよね、みたいになってるね。
ありがとうございます。
翡翠じゃなかったっけ？
私が翡翠。
私、リリーじゃなかったっけ？
あ、そっか。
うん。お二人は一期当選 DD で、自分の演じるキャラクターが男性と交わるなど、そういった色っぽいシーンに声を当てることになったらどう思いますか？川崎さんのように気合が入るものなのでしょうか？それとも仕事とはいえ、やはり少し恥ずかしいものなのでしょうか？まあ、孫作にはあまりそういったシーンは回ってこない気がしますが、それではまた、と。
ああ、なるほどね。どう？なんかさ、一気同線だけじゃなくて他の現場とかでもさ、そのなんていうの？まぐわうシーンとかあるじゃん。時々。
まぐわう、うん、そうね。
どう？そういう時って。
緊張するね。
ああ、そうだね。
うん。
どういう風に緊張する？
私さ、なんかそういうさ、夢の中でそういうシーンがあってよくあるじゃん。妄想とかでさ、男の子がさ、妄想して、まあまあまあみたいな夢でしたみたいなんで、うん、こうちょっとやらしい感じになってる作品があってね、夢の中で。で、それをやった時に、うん、その日に限って人がすごい人いたの。
あー、キャストがね。
そう。
はい。
で、原作があるもんだったんだ。原作だと1ページぐらいで終わってんのに、うん、その日ね、A パートの半分ぐらいがそのシーンだったの。
すごいね。
で、人が二十何人いる中で、一人でさ、しかも別撮りじゃん？そういう時ってさ、被るから声が。
はいはいはいはい。つまり一人でやらされるわけね。
すごい恥ずかしかった。
あ、確かにそうかもね。結構さ、BL とかのさ、何、ドラマ CD の時とかもさ、やっぱりさ、絡みのシーンはちょっと二人だけで撮りたいんで、よかったら出てってもらえますかって言われてさ、スタジオから
行ったことあんの？ BL の現場。
あるある。
私行きたいの。
あ、ほんと？
そう、そのやってる様をさ、横から見てやりたいの。
でもね、みんなね、うまいよ。
あるね。
なんか、女の子みたい。
そうなんだ、
見事ですよ、やっぱり。
すごいね。
感心いたします。
うん、
そっか、
いいな。マスミンは？マスミンはないの、そういうシーン。
私はね、今までそんなになかったけど、緊張するんだけど、どういう意味で緊張するかっていうと、なんかね、エロくて緊張するっていうよりも、なんかね、ダメだなこいつと、なんかお前の喘ぎエロくねえんだよって思われやしないかと思って緊張するんだよね、なんか。やっぱりさ、エロくなきゃさ、存在意義がないじゃん、そういうシーンって。だから、なんだよ、それは、と。なんかって思われるのが嫌だなと思って、こう、情感たっぷりにやらなきゃなって思う。そういう意味で、なんかものすごくなんか女として試されてる気がする。ジャッジされてる感じがするんだよね。
でもさ、難しいよね。
難しいですよ。人それぞれだしね。なんか、こんな風じゃないの？っていう、なんかさ、これが正解じゃないの？っていう、なんかね。
ね。
はい。
不思議ですよ。でもね、まあそういうね、しほちゃんがさ、頑張ってたじゃない？
頑張ってた。
そういうシーンをすごく頑張ってて。
はい。
で、まあ、いろいろね、こう、本放送では、使えなかったりすることがありまして。
ああ、そうですね。
撮り直しをしてたりとか。
はい。
それもね、DVD には。
入ってるんですよ。
入ってるわけですよ。6月22日に発売するDVD には。
ぜひね、必見ですので。はい、
うん。
はい、お楽しみ。
はい、見てみてください。
ね。はい。ということで、この番組では皆さんからのメールを募集しています。
一期当選ドラゴンディスティニーの公式ホームページにあります、投稿フォームから送ってください。
皆さんのメールお待ちしてます。
それではここで一曲お聴きください。一期当選キャラクターソング守護神バージョンより、私、生田目瞳が歌います。関雲長で、いにしえの定め。
まっすぐ、まっすぐ、あなただけを見つめていたいの。どんなに、険しい日々でもそばで、守り続けたい。
たちの体には竜が眠っています。あの竜は闘士たちだけでなく、きっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。はい、ということで、うん、早速紹介しましょうかね。
はいはいはい、どうする。
はい、じゃあ私から行ってもいいでしょうか。
はいはい、
ですね、じゃあこちら、愛媛県のみかんもちさんからいただきました。竜よ目覚めよ。おい、2000円札、お前迷惑なんだよ。みんなすぐ使って厄介払いしようとするから、ぐるぐるぐるぐる回ってハンカチ落としみたいになってるぞ。なるほど。
なるほどね。
2000円札は本当にもう税金の無駄遣いだよね。私が言うのもなんですけど、
なんかドキドキするよね、たまに。友達、この間さ、友達とご飯を食べていて、
うん、
ランチかなんかをしたんだけど、そのお会計するときに、まあ別お願いしますみたいな話をしてて、
はいはいはい、
そしたらさ、友達は2000冊を出したわけ。
うん。
あ、2000冊ってつい言っちゃうもんね。
そうなんだよ。もうね、誰が決めたんだよ、2000冊作るってよ、と言いたいですね。
まあ、まあ、決めた人はいるわけですけれども
。いるわけですけども。はい。そうなんだよね。
どうなんだろうね。2000冊の絵何だったっけ。
ね、平安絵巻みたいなやつ。
なんだっけ、
紫式部？
なんだ、人誰だっけ？人いたよね。
いたね。
人と絵とあったよね。はあ、絵は、なんか、あの、沖縄のさ、
うん。
首里門かなんかだ
っけ。あ、そうだったっけ？
違ったっけ？首里城。首里門じゃなかった。首里城だった。
首里城か。でもさ、これ多分さ、今はなんかなんとなく、えへへって言ってるけどさ、うん、歴史に残る、なんていうの、大迷惑な行為としてさ、ずーっと語り継がれるんじゃない？
語り継がれるかな？
だって迷惑じゃない？2000冊悪いけど。必要なくない？
そうね。
中
途半端よね、存在意義が。
そうだよね。あとやっぱさ、誰かにさ、例えばさ、こう割り勘とかしてさ、うん、お金払うときにさ、ごめん、2000冊入ってもいいって絶対聞いちゃうじゃん。
うん。
なんか、それぐらいさ、なんか悪いよなって思うようなめんどくさい存在じゃない？
そうだね。
こっちもさ、2000冊で返されるとさ、なんかさ、こう子供銀行券で返されたみたいな気持ちになるんだよね。使えるんだけど、あーみたいなさ。
そう、自販機とかはほぼ使えないしね。
そうなんだよ。自販機で使えないお金って、お金じゃないよ。
いやー、かつてほら500円札とかもあったわけじゃない？
あった。でも500円札はちゃんとさ、市民権を得てたよね。
そう、そうね。なんかさ、よくお年玉とかのさ、
うん、
500円札があった頃はお年玉にちょうどいい感じじゃない？お札だとちょっと、こう、豪華な気持ちになるじゃん。
そうだね、そうだね。そういう意味でね、うん。確かに、あと昔は多分今よりさ、500円の価値が高かったんだろうね。お札にしてもいいぐらい。ああ、
そうね。そうかもしれないね。
そうですね。
なるほど。
ということで、2000冊ね。はい、うん。大迷惑しております。
じゃあ次行こうか、私。
はいはい。
千葉県にお住まいのハンドルネーム、ゆうさんからいただいた、リュウよ、目覚めよ。ボーリング、なんで綺麗に両側一本ずつ残るんだよ。ない？私結構ボーリングをさする方だからさ。
そうなんだ。
好きなのそこそこ。
ボーリング？
うん。で結構上手いと自分では勝手に思ってるんだけど。
どれぐらいなのスコアとか。
でもね、今までの最高が166かな。
あ、それでもすごい、私の倍だ。
だし、だいたい100ぐらいなの行くの。100は確実か、まあ、この間久々にやったら、ちょっと切っちゃったけど、98とかだったけど。
へぇー、すごいね。
うん。
あ、そうなんだ。
そう、でもね、なんか調子の悪い時は、なんか、いつも両側一本だけ残ったりとか、
うんうん、
あと、絶対、この、なんだろう、難しいところがの、なんかさ、どうしてさ、うん、同じ当たり方をしてるのに、こういう残り方になるのみたいなことない？
あー、いや、私の中ではね、うん、両側一本ずつ残って倒れたら、大成功なんだよね。いつもさ、なんていうの、レーンの方に
行っち
ゃう。
ガーター
の、ね。ガーターガーターしちゃったりとか、するからさ。
うん。
そうそう。私、全然ボーリングめちゃめちゃ下手で、なんていうの、もう向こうまで届くのにすごい時間かかるっていうかさ。こう、球の勢いもなくて、ゴロンゴロンゴロンポテって感じ。
あ、でも、あの、ドミノ、バタバタバタバタって倒れる方なんだね、当たったら。
そうそうそう、当たったらね。だから、両側一本ずつ残ったらありがとうなんだけど。そうですか。でも意外なばちゃんがスポーツするなんて。
私、スポーツすごい好きよ。
あ、ほんと？
うん。
あ、言ってたね、でも昔さ、なんかヘンテコバレーボールのクラブに入ったんでしょ？
ヘンテコはいらない。
スパルタバレーボールクラブ。
そうそうそう、バレーボール部だったし、ソフトボール部だったし。
あ、そうなんだ、うん。今はさ、継続してやってる運動ある？
ないかな。継続してはないな。たまにこう、泳いだりとかはするけど。
人は見かけによらないね。
そう？私思いっきり運動しそうな顔してますよね。
うん、運動しそうな顔してないよ！
してるよ！
してない、してない。
してるよね。また誰も聞いてない。
誰も聞いてない。スタッフ私たちに興味ないですからね。
ないんだね。もう勝手にしろってことなんだ。
はい。もう一つぐらいいけますかね。
うん。
じゃあこちら紹介しましょう。ですね、右投げムチ打ちさんからいただいた竜よ、目覚めよ！音楽聴いたり携帯操作しながらチャリ乗ってるやつ、ガキやないねんから危ないことくらいわかるやろかい。
社会派な。
はい。いるよね。
なんかでも最近自転車事故が多いってニュースになるぐらいだからね。
そうなんだ。
うん、なんかね、自転車でやっぱすごい勢いよくぶつかったりとかして、
うん、
お年寄りとかは多分ね、ほんと怪我とか大怪我とかすることが多いみたいよ。
へー。いやでもね、私思うんですけど、音楽聴きながら自転車乗ってる人とかさ、音楽聴きながらバイク乗ってる人いるじゃん。でもさ、こう目は見えてるけどさ、やっぱ耳でさ、すごく重要な情報って入ってくるじゃない、うん、だからすごい怖いと思うんだよね。
怖いと思う。
あれはさ、禁止すべきだよね。
うん。
うん。だって人が近づいてきてるとか。
でも禁止なんだよ、本当は。
え、そうなの？
多分あれって自転車自体が軽車両に入るから、
うん、
罰金とかなるよ。
マジで？
うん。
あ、じゃあ怒っていいんだ。
怒っていいんだよ。
あ、怒ろうじゃ。
怒れる？とっ捕まえて。自転車乗ってる人。
ああ、でも迷惑なことされたら、私すごい怒ると思う。そう、例えばぶつかってきたとしたら、うん、なんで音楽聴いてるんですかって言っちゃう。ぶつからなかったら言わないけど、なんかちょっとでも迷惑かけられたら、劣化のごとく怒ると思う。
怒るんだ、
うん。そうなんですよ。怒んないでもぶつかられたら。
怒る。
許せないよね。
うん。
ふざけんなと。
ふざけんなってちょっと思うね。
うん。そうなんですよ。私だってもう自転車乗ってる時なんて、自転車乗ってるってことに集中しないと、事故りそうで怖いもん。
マスミ自転車乗れなさそうだもんね。
はぁー。でもあんまり上手くない。
確かに。うん、そんな感じする。
そうなのよ。でも中にはさ、両手離して自転車乗れる人とかいるじゃん。
うん、小さい頃はさ、よく草っぱらとかでやったけど、練習とか。
やってたやってた。
うん。
大人になるとできなくなるね、あれね。
うん。
なんでだろう。
なんだろうね、
うん。
でもそんなことできなくてもいいやって思うよね。
あ、そうだね。
乗ってる時は。
なんであの時あんなに練習したんだろうと。
無駄じゃんって。
そうなんですよ。ということでね、うん、皆さんぜひ気をつけてくださいね。
そうね、気をつけてほしいですね。
はい、なんか今日は全体的に社会派な メールが多かったですね。
そう、ボーリングの話とか。社会派だった？
でもほら、2000冊とかさ。
あ、そうね。
はい。ということで、このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしてます。一気当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってください。
皆さんからの投稿お待ちしております。
一気当選 DDR ドラゴンディスニーラジオ。この番組は浅野真澄と名畑ひとみがお送りしております。
三国志を教えて、あ、げ、
なんかさ、女としてジャッジされてる気がするよね、これね。お前のセクシー見せてみろよと。
いや、でもセクシーだったよ。
本当？
うん。
あ、よかった。
あの、上げるのルがちょっと、こう、上に上がる感じは好きですよ。
ああ、ナムちゃんもやってよ。
無理。
女としてのプライドをかけてやってよ。
な、私のそういうプライドは、いいの、その時だけ発揮すれば。
やっぱ私もさ、セカンドシーズンに突入したらできなくなるかな。
いやー、これはさ、ほら、こことという時に出したいじゃん。
あ、なるほどね。こんなところで出したくないと。無駄セクシーを。
いや、うん、ん
はい。
いい。
まあいいや、本編に行きましょうか。はい、
このコーナーは、駅当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。今回紹介するのは、これ。
甲虫について。
はい、一気当選ドラゴンデスティニーでは坊主頭に僧侶姿で登場している甲虫、三国志ではどんな人物だったのか、今日はその辺についてお話ししたいなと思います。
はい、
はい、知っておりますか、甲虫は。
知ってるよ。
何？
すごい有名なさ、あれだよね、強いやつ。
ちなみにじゃあまあ聞きますが、
はい、
こう三国の中のどこに、
三国の中の
属してますか、甲虫は。
孫
だ。損なんてないから三国だっつってんでしょ。
中
もないよ。三国だって言ってるでしょ。
わかったわかった、くだら
バカじゃないの。
三国ってどこだっけ。なんだっけ、くだらってあったよね。
孫作がいるのは、孫作がいるのは
孫。
違う。
なんだっけ、なんだっけ。
一歩も動いてないのに忘れちゃうんだよ。鶏以下だよ。
なんだっけ、孫じゃないっけ。
白？
違う。なんだっけ。てか、それは名前だよね。
ゴだって。
ゴだよ。ゴでした。
あれ？でも、コーチはどこ？
くだら。ショックでしょ？あ、ショックか。
ショック。
三国って何？どこ？あと。
ね、これ何回目かな、言うの。
いいじゃん、別にそんなのは。
ゴーギーショク。
え、ん？
ゴーギーショク。
ゴーギーショク。わかった。ゴーギーショク。
ショクの人なのですよ。
くだら、違う。
くだら関係ない。誰が？この人ね。
甲虫ね。
が？まあ、甲虫はですね、まあ、はい、おじいさんの武将なんですよ。老将なわけです。三国志の中ではね。
うん、うん。
で、弓の名手として有名で、
うん、
もうそれこそ百発百中の腕前だったと。
もう、那須の与一みたいだね。
もう、弓だけではなく、一騎打ちでも強く、
うん、
関羽と五分の戦いを展開しましたと。
へぇ、
昔ですが。
はい、はい。
はい。でね、チャイナドレスで一騎当選のドラゴンディスニーの中では出てる、花公園を打ち取った、
うん、
と言われております。
ま
あ、これは帝軍団の戦いで、
うん。
はい。花公園、帝軍山の戦いで花公園を破ったわけですけど。で、老人でありながら気が強く、花公園を倒した戦いに行く前に、孔明がですね、年齢のことを気遣うと、私はまだ70歳にもならないとアピールしたと言います。
はい。
ただ、この時すでに72歳だったのことと。
でもさ、多分さ、この時代の70歳ってもうすごいよね。
相当だよ。
ね。
だってさ、こう、もう何職に入った時点、まあ、職の前っていうか、もう出会った時点で、劉備たちが、うん、出会った時点でもうすでにおじいさんなわけだから。
はー、そうだ、
すごいわけですよ。
そうだよね。しかもさ、平均年齢とか多分この時低いよね、全体的な。
低いんじゃないの、そんなにそこまで長生きしないと思うよ。
うん、
まあ、ちなみにですね、まあ、五個将というのがいまして、職には。
五個将、
それのうちの一人でございます。
へー、五個将って何？書？
五個将。将はね、あれですよ。要は、将軍の将ですよ。
あー、なるほど、なるほど。
どうせ聞いてもわかんないと思うから言いますが。前もね、実は聞いてるはずなんですよ、私。あなた様に五個将の話を。
あ、ほんと？あ、ほんと？あれでしょ、でも五人の強い人たちでしょ？
そうだよ。で、わかる？一人ぐらい。
五個将の一人？わかる。
書く。バックじゃない。
ひどい。
ひどい。あ、わかった。孫作。
あのさ、食の話をしてたんだよね。あの、食の話してたんですよ。
ちょっと待って、わかった。ね、花公園。
だから食の話だって。
あ、わかった。神戸。
あー、違う。まあ、かろうじて国は合ってる。
あ、ほんと？水京先生。
遠く離れたわ。
むずーか、劉備？
劉備は一番上だから、将軍に入ってたらおかしいから。
そうなんだ。
もうそこら辺の人間関係が難しいよ。
ね、関羽と、張飛と、張雲と、馬長と、孔忠。
あ
が五個章なわけですよ。
そうだった。
本当に適当だよね。で、中国ではね、はい、あの、老孔忠という言葉が、まあ多分日本語では老孔忠になるんだ。老いた孔忠っていう言葉があるんだって、未だに。
うん、
で、それは老いてますます盛んな人っていう言葉らしいですよ。
老孔忠。
うん。老いてもすごい盛んだねって人には老孔忠だねって言ったら。
うん、怒られないそれ。どういう意味だと。言われない
っていうね、まだ言葉が生きてるらしいですよ。
へぇー。老中ね。
はい。はい、ということで、もう全然なんかさ、ほんと何回やってきたこのコーナー。本当に役に立ってないんだな、ということは。
役に立ってるよ。さて、僕は今分かったもん。
もう一回言ってみな。
義職。
中。
中。
はい、ということで。今回は孔忠についてお話ししました。
難しい。
早く曲紹介しなさいよ。
それではここで一曲お聴きください。機動戦キャラクターソング親子バージョンより井上喜久子さんが歌います。ゴエで娘へ。
時が過ぎ去り、いくつもの思い出と、あなたの笑顔そばに過ごせば幸せだと思う。その姿見守るたび懐かしい。
お別れの時間になりました。
は
はい、
はい、
私は悲しいよこうリスナーの皆さんに私の三国志を教えてあげるがそこそこ伝わってるのに一番西場にいるあなたに伝わってないことに
伝わってるよ何が分かったってあの三国志のことが大好きな人がいっぱいいるってことが分かった
全然私の教えたことも関係ないじゃん
そん時は覚えてるんだけどちょっと経つと忘れちゃうんだよね、名前とか似てんだもんあとどっからどこまで名字でどっからどこまで名前かよく分かんないし、
私は分かったことはマスミの中には白という国しかないのお前が白いんじゃんって話です
でも覚えました今日ちゃんとね、はい、
本当に
三国覚えました
また聞くよ次回きっとそしたら
分かったなんかでもね三国同盟とか関係ある
ないよ
ないじゃあさ私が歴史で習った百済とか白木はどこに行ったんだよ人の名前かどこ行ったの百済とかはなくなっちゃったのもう最近のあれは教えないんですか百済とかは
教えない言いたいだけでしょ百済って
でもなんかあったよね百済とか白木とかね
あったけど
なんかなんだっけあれ
なんだっけね
なんじゃもう分かってないじゃん
三国志と関係なかったっけ
でも百済ってあれ地名朝鮮の地名
あそうなんだあれ三国
あ
朝鮮が百済っていう国だった
三国志はどこでどこの国中国だよ
あ中国かえこの番組へのご意見ご感想そして竜よ目覚めの投稿など皆さんからのメッセージをお待ちしています
はい一期当選ドラゴンディスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね
それではそろそろ終わりましょう一期当選を愛する投資たちに直
次回もこのラジオ番組を
お聞きなさい
先走んないでよ